1月30日夜8時、マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハン&アクア&クレールでお届けいたします。どうもです。
明けましてお
めでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございますね。今年1回目の放送ということで、
はい、
はい、月末ではございますが、
はい、
ね、お正月のご挨拶とようですね、どんなお正月過ごされましたか。
寝正月です。
もう一言で。
はい。
ああ、なるほど。アクアは？
今、同じ家に住み、同じ生活をしているので、
はい、
おせちを食べては漫才を見て笑い、そして寝という、かなりのんびりとした。
ああ、なるほどね。お正月でした、ね、いいことですね。はい。はい。そうかそうか。僕はね、去年のお正月が、インフルエンザやったんですよ。
もうどんまいとしか言いようが
インフルエンザのスタートの1年、これはどうかなと思ってたんですけど、結構いい年でですね、インフルエンザでもあんなにいい2015年を過ごせた私は、普通に健康に2016年を迎えられた今年、どんなすごいこと、いいことがあるんだろうと
超絶ハッピーですね
思ってます。はい、
はい、お裾分けよろしくお願いします。
はいちなみにクレールちゃんはどんなお正月だったんですか。
私も同じく寝正月でした、
はい、ああなるほどね皆さんね、もう元気に、いや元気は元気だったんですよね。
はい、
はい、なるほどなるほど、いいことです。
全員健康ということで、
はい
はい、
それがね何よりですからね。
そうですね、
はい、ですね
、はい、
1年の、
はい、
抱負を、
はい、
言っていきましょうか。
わかりました、
はい、
あ、僕からですか。
そうしましょうか。
はい、わかりました、はい、今年の抱負、僕の抱負は、
はい
はい、ウコッケイの卵を食べたいなと思ってます
あー、なるほど、
はい、
ね、健康 なんかね、いいみたいですね。ちょっと
今まで何度かチャンスがあったのに、はい、食べ損ねてきた、はい、ウコッケイの卵をちゃんと食べたいなと。
私は小学生の時ウコッケイ買ってましてピーちゃんというメスのウコッケイを買ってましてですね、卵もいただきましたけどね、見立てとか、はい、
バージは
バージはね、あんまよう分かってなかったです
もったいない
ちょっとなんかね、やっぱりなんか気持ち悪いって言ったらいいなんかな、その飼って食べるものがその家のここから出てくるっていうのがね、
あ、
ちょっとなんかすごい変な感じ
ですよね。確かに、うん、
なんか、うん、おじいちゃんとこ持って行って温かいうちに食べてもらったりとかね、そんなこともした記憶があります。ちょっと話があれですけれども、アクアはどんな一年にしたいですか。
僕はそうですね、もう自分の中の最強のラーメン屋さんを見つけたいですね。もう幻のラーメン屋さんを。
ああ、それ
はラーメンがすごい大好きなんで。
頑張ってください。
あ、はい。ウコッケイの卵と同じぐらいじゃないかな。なんで僕の時はそんな感じかな。
ね、
美味しいですよ、まあ、ラーメンは、
ね。スタジオの近くもラーメン屋さんいっぱいあります
よ、ね。いっぱいありますし。
はい、わかりました。クレールちゃんはどんな一年にしたいですか。
はい、私は今年は去年よりももっとお料理をいっぱいしたいと思っています。
なるほどですね。
ここですごい女子力が来ましたね。
できないのでできるように。
まあ、みんな食にね関することが、はい、なるほど。で私はですね、皆さんの開運にもっともっと貢献できるようになっていきたいなと思っていますと。
ずるい、ま
あ、ずるい、確かにずるい。
はい、その一日していきたいなと思っています。ということで、こんな感じでやっていきたいと思います。はい、福田修山の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアとクレールの開運朗読コーナー、このコーナーはアクアとクレールの朗読によって皆さんに開運していただくコーナーになります。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが、今日もね深い文章を書いてくれたと思います。どんな文章だったんですかね。
はい、今回は、はい、アクアの大好きなラーメンがテーマのお話であります。
はい、あ、なるほど、
はい、
繋がってるわけですね。
はい、 今までは、うん、まあ、2人で朗読をするようになってから、
はい、
クレールちゃんの方に、登場人物2人のうち異分子、
はい、あ、
変わった役の方をやってもらってたんですけども、まあ、今回はアクアにその異分子役をやってもらおうかなと思って書いてみました。
アクアさんと出しましてはどのような。
そうですね、うん、まあいいポジションかもしれないですね。
あ、そうですか。
でも、はい、そのもっと実力がある人だったらこれは、うん、そのなんだろう、変な役の方ではなく、
うん、
普通の人役の方がむしろ入るのかなと、実力の見せ場だなみたいなとこは感じましたね。
実力の見せ場と。クレールちゃんは先月はピーピー言ってたのかな。
チュンチュン。
チュンチュンか。なるほどなるほど。はい、そういうところからの、まあちょっとセリフ的な、
はい、一般人。
一般人的な。
一般人。あ、なるほど。一般人ですがちょっと難しいなって、はい、思ってます。
まあまあね、最初にね、聞いて、まあ、とりあえず どんな感じで聞いてほしいんですかね、作業としては。
そうですね、途中聞きづらいこともあるかと思いますが、
はい、
まああまり気にせず。
気にせずに、まあ、ざっくりと、
はい、
はい、空気感を楽しんでいただければと、
はい、
って感じですね。はい、じゃあお願いします。
ラーメン屋。
ズルズル、ズルズル。
痛い、痛い、噛まないでおくれ。
何事？
私はチンアナゴ。手違いでラーメンに紛れ込んでしまったのだ。元の海に帰りたいのだが、どうしたものか。
いきなり相談モードみたいな感じ出してるけど、麺が伸びるし先に食べてもいいかな。
ああ、構わないとも。
じゃ、いただきまーす。
邪魔をしてすまなかったな。
ずるずる。
食べながらでいいから聞いてくれるか。
ずるず
る。私はインド洋で捕らえられ、
ずるずる、
水族館に連れて行かれた。
そこから
何度も脱出を試みたがダメだった。日本語が読めないと外まで通じる道がわからないのだ。そこで私は先輩の魚たちから日本語を学び、こうして水辺をたどりながら海に帰ろうと試みているのだが、
ごちそうさまで、なんだって。
海の方向がわからないのだ。
なんだ、うちの裏じゃん。
なんだと。頼む、連れて行ってくれんか。
うちまで10キロくらいあるけど、体が乾燥するとやばいよね。
ああ、やばい。できれば塩水につけてもらいたい。
じゃあコンビニでトマトジュース買って中に入れてあげるね。
ズコー、もっと他にないんかーい。
ありがとうございました。それでは当番組プロデューサー流れさんにですね、この朗読の感想をね聞かせていただきたいなと思っております。お願いします。
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。はい、
もうあっという間に1月も末になりましたけども、
ね、
はい、1回目の放送ということで、
はい、
はい、気合い入れてもらったんですけども、なんかクレオさんが来てから、
はい、
なんかものすごくバリエーションが増えたと思うんですけども作る方はどうですか。
そうですね、なんか新しいことができるなという、
うん、
なん
かね、
手札が
ね、うまくいっててもものすごく面白かったんですけども、これでちょっと以前からのパターンと違って、今言ったようにこのいろんなバリエーションができるんでですね、また楽しみが増えるんじゃないかと。まあ読む方に関してはね、もう2人とも全然言うことないんでね、うん、このバリエーションを楽しんでいきたいと、はい、でアクア君とグレグちゃんのことなんか、これにこのコーナーに関しての抱負みたいなものはありますか。
抱負ですか、うん、抱負ですか。やっぱりそうですね、
どこをこう上げたいとかね、
まあ、僕の今のセリフではないんですけど、
はい、
その今ズルズルズルズルっていうのがあったじゃないですか、うん、その食べてる音ですね、
はい、
それを僕はもう落語の人ぐらいリアルにできるようになったら、はい、それは一つの武器になるなと思ってますね。もう本当にあの人たち美味しそうに、
うん、
何もないのに美味しそうに食べはるんですよね、
はいはいは
い、ああいうのができたらかっこいいなと思ってますね。
はい、どうでし
たの。私も、バリエーション、アクア君と同じで声のバリエーションとか読み方の表現のバリエーションとかをもっと増やしていけたらなというふうに、
お互いに勉強したいということですね。はい、はい、ありがとうございます、
はい、
頑張ってください。
はい、頑張ります。
ういういしい感じですね。はい、いいことです。なんかね、和製ファインディングにもみたいなお話でしたね。はい、
それはね言ったらダメなん
です。あ、そうだ。 よかったと思います。ということで、アクアとクレルの開運朗読コーナーでした。月刊秀山ダイジェスト。このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けするコーナーです。ということで、2月の、開運法なんですけれども、まあ昔の言い方でね、2月は如月と、言いましてですね、まあ寒い季節にですね、着物をさらに重ねて着ると、着物をさらに着る如月みたいなところからね、そういう風な呼ばれ方がしているというような感じですね。まあ、まだまだ寒い季節でですね、ついこの間1月の何日だったかな、体感っていうのがね、21日にね、体感でありましたね。一番最も寒いとされている時からね、ちょっと経ってですね、まあ立春と、2月4日がね、春の始まりと、ね、いうことで、まあそういうね、まあお正月とかの新春とかああいうのをね、言われるもののこうそういう季節になってきたということですね。まあ、縁起の良いとされてる日とかがですね、まずは2月3日の節分ですね。そして翌日が立春、2月4日の立春。そしてね、2月7日っていうのがね、ちょっとね意味のあるね、強化日という特別なね、ちょっと専門的な日なんですけれどもね、この日はね特にね、何かね会社設立するとか何か始めるとかね、開店開業とかそういうのにねちょっとおすすめやなと僕は思っております。2月7日なかなかね強い日ですね。そして2月8日が、旧暦のお正月ということでですね、昔のねお正月であり、まあ今でもね、中華文化圏の人たちはですね、お正月をもうお正月としてもうリアルなお正月としてお祝いをされております。そしてですね、2月11日が建国記念の日ということで我が国のですね、まあ、国が設立されたとされてる日ですね。2676年、後期2676年になるということになります。はい。そしてですね、2月14日がバレンタインデー。そしてですね、旧暦の1月7日、春の七草とですね、バレンタインデーが同じ日ということですね。そして、ですね、2月17日が、記念祭というね、宮中祭祀の日でですね、ですね、まあ、天皇陛下がですね、まあ、1年のですね、豊作をお願いしてくださるというですね、我々もまあ祈るべき時ですね、そういう日にあります。そして、2月22日がね、ですね、小正月ということですね、旧暦の小正月ということですね。で、翌日、まあ、その日の晩っていう感覚なんですけれども、翌日が満月ということになります。ですね、まあ、旧暦というのはまあ、お月様のね、満ち欠けによって、1ヶ月というのがね、決まるということですね。そして、新月というところから1日としてですね、1ヶ月を換算するんですけれども、これはまあ、中国の暦が、基本になっております。で、中国からの暦が入ってくる、中国の暦が入ってくるまでの日本というのは同じようにですね、まあお月様の満ち欠けを見て1ヶ月っていう感覚で過ごしてはいたんですが、まあスタートの感覚が、満月を1日として、生活するような、生活習慣だったと言われております。そしてですね、当然、1月1日に当たる日も、満月からのスタートになっていたわけなんですけれども、まあ、小正月というのは、まあ、そういうのの名残であると言われておりますね。ですので、まあ、旧暦のさらに旧暦のお正月がね、小正月というようなものでですね、まあ、旧暦の1月15日というような形ですね。まあ、そういうことでですね、まあ、新春であり、一年のスタートであり、まあ、春ということですね。で、まあ、ヨーロッパ的な今の我々の生活のスタンスでいうところの春と、ここでいうところの新春とかね、まだまだ寒いのに 立春とかいうのとはですね、ちょっとズレがあるということなんですけれども、この辺がですね、ちょっとね、やっぱり西洋と東洋の考え方のものの違いなのかなということですね。まあ、春の兆しが見えてきた頃に、春やなと思うと、まあ、今はものすごく寒いんですけれども、その寒い中で春の兆しが見え始めてきたなというところで春を祝うというですね、この感覚っていうのがですね、結構開運ね、まあ日々のね、運命をね上手に乗りこなしていってですね、まあ人生を掴んでいくという感覚においてね、非常に大切なところなんですね。この兆しを読むというところが、例えばですね、この兆しを読むという感覚がないとですね、まあ今自分は絶好調やなっていう時にですね、まあその絶好調やなってところで次のその調子乗ってたらドーンと落ちてしまうところが見えないんですね。兆しを読むという感覚があればですね、この絶好調な中にですね、ちょっと落とし穴のこう兆しが見えるみたいなのをね、察知する能力が磨かれて、事前にそこを迂回したりとかですね、あ、今自分は調子に乗っているなと、でこういう兆しが出てきたということはこのままではまずいということでですね、もう腰を低くしてですね、謙虚になってですね、ちょっと生き方を改めるとかですね、そういうことができるんですね。ですのでもう春が来てから、あ、春やなじゃなくてですね、このはめっちゃ今真冬やけれども、その中で春の兆しが見えてきて、それを掴んで、これから春の準備をしていくみたいなんですね、その辺の感覚っていうのがですね、非常に大事かなと思います。そういうね、能力を磨いていくっていう意味でもですね、こういう東洋的なね、季節の捉え方っていうのはですね、身につけていただけたらなと思います。で、まあ、具体的にはですね、2月4日が立春ということでですね、立春大吉というお札をね、家の前に貼ってね、吉を呼び込むとか、そういう風習があったりするんですけれども、その前日が、まあ我々の生活にも、生活文化にも根付いている、節分ですね。まあ恵方巻きだとか、豆巻きだとかいうことなんですけれども、まあ今年は恵方は南東ということなんですけれどもね、まあそういうのはね、儀式にのっとってね、やっていただければと思います。あと、豆巻きなんですけれども、最近ね、落花生の殻ついたままのやつとか売ってたりするんですけれども、まあできればね、大豆でやっぱりね、大豆に力があるというのがありますのでね、大豆で豆まきしていただいた方がね、厄をね、しっかりと払えてですね、すがすがしい立春を迎えることができると思いますのでね、できるだけね、大豆で豆まきをしていただけたらなと思います。で、ここで一つね、二十四節気の中での春を迎えると。そして、旧暦のお正月がですね、2月4日ですので、まあ、ここで本格的に、旧暦の意味においても年が明けるということですね。神戸の南京町のあたりでも2月8日はね、春節のお祭りとかやっておりますので、まあ、そういうのもね、参加されるのも良いかと思います。そしてですね、そういう中でですね、本当にね、年が明けたと、運命学的な意味でも、ね、東洋的な感覚でも、年が明けたということでですね、ここで一つ強いね、節目を作って、さらなるね、今年の励みに、弾みにしていただけたらと思います。そういうね、そして春の兆しをね、しっかりと掴んでいただければと思います。2月11日の建国記念日というのも、ですね、その昔のお正月なんですね。今と、2676年前のその時は、この日がお正月やったんですよ。で、太陽暦に置き換えているので、この日2月11日固定ですけれども、まあ、本質的な意味ではね、この時も旧暦のお正月であったというところでですね、まあ、国の誕生日もですね、こういうところと繋がっておりますので、旧暦のお正月というのはね、大事にしていただきたいなと思っております。まあ、そんな感じでね、今年ね、スタート、もう一回ね、心新たに、スタート切り直していただければ、より良い2016年になると思います。ということで、月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。 月占いのコーナー、このコーナーはですね、1ヶ月の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは早速行ってみましょう。2月の運勢です。
1月生まれの人、仕事運、勉強運、金運、健康運が二重丸、恋愛運が花丸です。
はい、1月生まれの方はですね、一歩一歩順序正しく進む時になります。焦らず着実にですね、人生を積み重ねることによって最後に大きく花開きます。
はい、大輪を咲かせましょう。
2月生まれの人、恋愛運が三角、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、2月生まれの方はですね、大きな目標に向かって進む時になります。焦らずにですね、準備をしっかりと整えていきましょう。
健康にも十分気をつけてください。
3月生まれの人、恋愛運、金運、健康運が三角、仕事運、勉強運が丸です。
はい、3月生まれの方はですね、生みの苦しみに耐えるべき時になります。石の上にも三年の覚悟でですね、生みの苦しみから逃げずに構えていきましょう。
はい、もういっそ難敵にこそ立ち向かっていきましょう。
4月生まれの人、健康運が×、恋愛運が三角、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、4月生まれの方はですね、力を蓄えてですね、チャンスを待つ時になります。一旦ね、窮地に陥ったりもしちゃいますが、思わぬ方向からの助けが得られる時にもなっております。
普段からの積み立てがものを言います。
5月生まれの人、恋愛運、健康運が三角、金運が丸、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、5月生まれの方はですね、人生を深く、洞察する時になります。過去を反省し精進しましょう。一歩一歩着実に進んでください。
はい、黒歴史を思い出して赤面しましょう。
6月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、6月生まれの方はですね、10欲5を制する時になりますね。受け身に慎重に行動すれば意外とうまくいきます。
豪のものは勝手にひっくり返ります。
7月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、7月生まれの方はですね、前向きに一生懸命頑張る時になります。今はまだ、実力不足でですね、自分自身が認められない時になりますが、我慢してですね、実力を蓄えていきましょう。
はい、陰で頑張ると良き男になれます。
8月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、8月生まれの方はですね、苦しんだ時期ももうじき過ぎ去ろうとしておりますね。神社やお寺に参拝してですね、用心を重ねてこの抜け出したどこにの再出発を目指していきましょう。
一旦リセットしてクリアな気持ちでいきましょう。
9月生まれの人、恋愛運が三角、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、9月生まれの方はですね、孤独を感じる時になりますが、単独での行動は NG です。節度を持って人との付き合いを深めていきましょう。
はい、誰かと共にいましょう。
10月生まれの人、金運、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、10月生まれの方はですね、共存共栄の時になります。人と仲良くして、富を分かち合う姿勢がですね、より運を上げていきます。
熊の実や磯銀着を見習ってください。
11月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて二重丸です。
はい、11月生まれの方はですね、改革が成功する時になります。いろいろなものを一新してですね、希望を果たしていきましょう。
はい、波に乗る時です。乗りましょう。
12月生まれの人、仕事運、勉強運、健康運が丸、恋愛運、金運が二重丸です。
はい、12月生まれの方はですね、低姿勢でですね、謙虚に進む時になります。するとですね、目上からの引き立てを受けたりします。自分自身のですね、内部を整えて将来に備えていきましょう。
土台が強いと安心です。
はい、ということでですね、まあ1月から12月の方までですね、行ったわけですがね、どうでしょうね、このね、僕の朗読の後のコメントでですね、 まあ、ちょっと ひねった根性ボケたりちょっとしてんの、
うん、
黒歴史を見つめていきましょう。
あ、あれですね、
はい、
過去を反省し精進しましょうと、はい、おっしゃられたので、
はいはい、
黒歴史を思い出して赤面しましょうと、これはもうあれですね、過去を反省し精進しようと思うのの最も代表的な例かなと僕は思うんですよね。
ああ、赤面すると、
そう、黒歴史ってすごい恥ずかしいけど、うん、これはもう二度とできるものかと、
うん、
してなるものかとなるエネルギーですね。
あ、それは反省と、
はい、
いう感じなんですね。熊の実と伊勢銀着は富を分かち合ってる、
いや、あ、
強制を。
強制をしている。
共存共栄。
そう、そういうことね。
でも、熊の実や磯銀着って言っちゃったんで、
はい、
あ、単体なんだっていう感じの、あれはありましたけどね。
わかりました。まあ全体的にね、なんか焦らず待つとかですね、ちょっと我慢しましょうとかね、一歩ずつ着実にみたいな人が多かったですね。まあ焦りがちな気持ちはですね、ちょっと抑えてですね、ここでね、すぐに評価を求めるんじゃなくてですね、自分の中でね、実力を蓄積すると、また準備をね、しっかりとしてから、本番を迎えるという姿勢がですね、大事になってくるのかなと思います。そういう姿がですね、まあ、春本番でね、スタートできるようにね、この春の兆しが見えてる時にですね、春のね、準備をするというような感覚かなと思います。まあ、2月はね、そのような形で過ごしていただいて、まあ、その先ですね、3月は、まあ、ひな祭りとかですね、まあ、春分とか、まあ、より春が近づいてきますね。そしてね、3月はね、年度の終わりでありますね。そしてまた4月からの新たな始まりと終わりの時になりますので、まあその辺ので、終わりと始まりの時もしっかりといいスタート切れるように2月を準備で過ごしていただければと思います。ということで今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は2月27日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運しておりますように。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。